今月も小永義政富士市長にお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市長、6月は環境月間ということで、富士市が4月に発表した富士市ゼロカーボンシティ宣言について今日は伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小永市長、宣言文についてまずご紹介いただけますか。
はい、それではまずはじめに宣言文を読み上げます。
はい、
富士市ゼロカーボンシティ宣言。富士市は2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、自治体の責務である率先行動や支援施策とともに、市民・事業者の相互理解の推進に取り組んでいくことを宣言します。これが宣言文となります。
なるほど。ゼロカーボンシティというのは具体的にどのようなことを言うんですか。
はい、ゼロカーボンシティとは、宣言文の中にもある通り、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする旨を表明した自治体のことです。実質ゼロというのは、石炭や石油、ガスを燃やすなど人がエネルギーを利用するために発生した二酸化炭素の排出量と森林などによる二酸化炭素の吸収量が同じ量になることを言います。地球温暖化は富士市だけでなく世界共通の問題です。二酸化炭素などの温室効果ガスが大気中に増えると、地球から熱が逃げにくくなり気温が上昇します。今回のゼロカーボンシティ宣言では、温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを表明しましたが、それ以外の温室効果ガスの排出量削減にも取り組んでまいります。
はい、市長、富士市は工業都市というイメージが強く、工場もたくさんあります。それらが活発に活動すれば、排出される二酸化炭素の量も多いと思うんですが、いかがでしょうか。
佐野さんもご存知の通り、本市の主要な産業は製紙業です。製紙工場では植物に由来する生物資源を燃料として発電するバイオマス発電の導入がかなり進んでいます。紙の製造工程で発生する廃棄物ペーパースラッジは、現在さまざまな用途で再利用されており、その一つとして燃料化することができます。市内のいくつかの事業所ではこうした燃料を使って発電しています。光合成により二酸化炭素を吸収して成長する植物由来のバイオマス発電は、京都議定書における取扱い上、二酸化炭素排出量はゼロとされています。佐野さんのおっしゃる通り、一般的には工場が多いと二酸化炭素の排出量も多いように思われますが、富士市は製紙関連の工場がたくさんあり、バイオマス発電が盛んなため、ゼロカーボンを目指す上で追い風になっているとも言えます。
なるほど。紙の町富士市はゼロカーボンシティに向いている都市だったんですね。
数字的に見てみますと、バイオマス発電に太陽光発電などを加えた再生可能エネルギーの割合を見ますと、全国平均は約 13%、 本県平均は約 15% ですが、本市は 49% となっています。それに富士市の面積の半分は森林で、樹木は二酸化炭素を取り込んで成長します。富士市には製紙業とバイオマス発電、豊かな自然といったゼロカーボンシティの実現を後押しする要素が揃っていることも、ゼロカーボンシティを目指す背景になっています。
なるほど。では市長、ゼロカーボンシティの実現に向けた富士市の取り組みについてお伺いできますか。
主な取り組みとしては、太陽光など再生可能エネルギーの普及、下水汚泥から出るガスなどのエネルギー利用、省エネルギーのさらなる推進、公共交通の利用、森林整備による二酸化炭素の吸収量の確保、 市民と事業者の相互理解の推進などが挙げられます。
はい、具体的にどんな取り組みを実施または予定していますか？
太陽光発電につきましては公共施設に今後導入していくとともに、市民や事業所に向けては太陽光エネルギーを利用するための支援を行ってまいります。富士市西部浄化センターでは今年3月に発生するガスを活用した発電が始まっています。浄化センターで下水の汚泥を処理しますが、その際に消火ガスと呼ばれる気体が発生します。そのガスを民間事業者が買い取り、発電のための燃料に活用するという仕組みです。また本市では公共交通の利用促進事業を実施しています。この事業には自家用車が使えない皆さんの移動手段を確保する目的がありますが、市民の皆さんが自家用車の利用を控え公共交通を利用していただくことで二酸化炭素の排出量を減らすことにもつながります。
はい、まず二酸化炭素の排出量を減らすというお話を伺いましたが、二酸化炭素を吸収するための取り組みについてもお聞かせください。
はい、市では森林を保全し創造する事業を推進しています。都市緑化の事業ではお寺や神社にある樹木の保護等への支援、公園の緑化整備などを進めています。また富士山麓や足高山麓で森林伐採を伴う開発に対し環境への影響を調査するアセスメント制度を実施しています。この制度は森林の乱開発、違法伐採の歯止めにつながります。
緑を守り育てることを大切になさっているんですね。そして市長、市民と事業者の相互理解についてはいかがでしょうか？
はい、ゼロカーボンシティ実現のためには市民と事業者の相互理解を進めることが重要となります。ゼロカーボンという言葉や理念はこれから日本の社会で広まっていくものだと思いますが、具体的にどんなことを指すのか知らない方もまだまだ多いのではないでしょうか。このためゼロカーボンシティ実現に向けた活動や事業について今後広く市民や事業者の皆様に伝えていきたいと考えております。
はい、小長井市長のお話をきっかけに私もゼロカーボンシティについてもっと勉強してみたいと思いました。小長井義政富士市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。